こんにちは、ニュースペーパー長代です。さあ、府中ラジオ東の仲間たち始まりました。今日はですね、私ニュースペーパー長代とブレッド荻原で、ラジオの方進めていきたいと思います。ブレッドよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ブレッド、このメインパーソナリティは初登場ということです。
そうなんですよね。ちょっともう今ドキドキが止まらないっすね。本当に
前回ね、PR タイムっていうことで初登場、はい、どうでした反響
という。いやー、あの後ちょっと家族にちょっと聞いてもらったんですけど、もう本当パパ棒読みだねもう娘から言われてもしっかりしないとなと、今日はそういう意気込みで臨んでます。はい、
ありがとうございます。
はい、
でもあれしょうがないよね、あの棒読みになっちゃうのね。
そうですね、もう難しいっす本当に。
まあ、最初なんで、これからね、はい、ブレッドもどんどんパーソナリティとして成長していくと思うんで、そこら辺も皆さん楽しんでいただければと思います。
はい、
ところでブレッド実家の方府中、はい、府中出身ですよね。
そうです。
消防団って聞いたことあります？
まあ、よくわからないですね。
今まで誘われたことないですか、はい、消防団入って。
そうですね、まあなかったですね、今までは。はい。
じゃあそんなブレッド・オギラールを今日はですね、消防団長に、分団長ですね、来てもらってますんで、消防団紹介して、ちょっとブレッド・オギラールに消防団入ってもいいかなって思ってもらおうかなと思って、今日は。それではゲストをですね、府中市消防団第二分団、分団長の田中和彦さんに来ていただいてます。田中さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、とはいってもね、実は私も二分団の団員でして、はい、いつもは田中さんのこと、頭って呼んでます。
かっこいい。
頭です。
頭。
はい、それは頭の、田中分団長より自己紹介と、あと二分団の紹介をまずお願いします。
あ、はい、府中の白糸台エリアの方の管轄してます、府中市。消防団第二分団の方で、分団長やらせてもらってます。田中と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、お仕事は？
はい、仕事も、武蔵野台の方で、花生という花屋を、経営してまして、その傍ら、消防団の活動もしています。
そうなんですよ。田中和彦さん、実は、まあ、花屋さんというか、その、デザイナーだ、すごい、すごい方なんですよ。いろいろその、お花のコンペとか、で、賞を取ってる方で。本当はそっちも紹介したいんですけど、まあ、今日は、第二分団の分団長として、消防団の紹介をしていただきたいと思います。それで今日はですね、まあ、パン屋さんであるブレッド、ね、すごい朝も早くて忙しいと思うんですけど、そんなブレッドでも消防団になれるかもということで僕の方から消防団についてのクイズ出しますんで、うん、はい、それに答えていただいて、それを田中分団長が優しく教えてくれますので、うん、きっとこのラジオが終わる頃にはおそらくブレッドは二分団に入団しているだろうじゃあ今日はよろしくお願いします。じゃあ早速、第1問。府中市内に消防団はいくつあるか。
そうですね。まあ、町が結構多いんでね。うん、まあ、それで計算すると20ぐらいですかね。
うん、結構いい線いってますよね。
はい。
はい。
じゃあ答えお願いします。
府中市には18個の分団があります。プラス、府中市本団っていうその消防団をまとめる、事務局的なところがあるので、まあ、そこを含めると19ですね。はい、あります。
なるほどね。
はい、
で、私たち二分団っていうのは白糸台を担当してるんですね。
そうですね。白糸台をメインに活動しています。 府中市東の方から、まあちょっと純不動なところも一部あるんですけど、うん、東の方から1234ってずっと並んでて、一番、西側の方に、もっと14、15、16、17、18っていうふうな感じで並んでますね。
はい。第2問。火災が発生した場合、
はい、
どのように団員に知らせるか。仕事してたり寝てたりする団員にどうやって知らせるか。
専用スマホを持っていて、そこに連絡が来る。
答えお願いします。
いい線ですね、なかなか。携帯正解なんですけれども、
はい、
今、昔は、本当電、メールとかがない頃は、電話だったり、あと、各防災センター、その分断の防災センターに、サイレンが、自動サイレンがついてて、その自動サイレンが、火災が発生した時になって、で、地域の、消防団を集めるっていうような形だったらしいんですけど、
うん、
私が入団した数年前は、からは、もう全部メールで、府中市から自動的に、その出火法っていうか火事が発生した時とか、何か災害が起きた時には、メールで、一斉に知らされます、団員全員に。はい。
これってね、仕事をしてる時とか寝てる時とかメールで来るっていうんですけど、はい、やっぱり消防団大変だなっていうのがで、仕事してる中でも行かなきゃいけないってなると思うんですけど、そこら辺はどうなんですか？
うん、やっぱり消防団ってメインの仕事じゃないんですよね。あくまでももうまあボランティアというか、副業みたいな形なので、やっぱり火災があっても寝てる人もいれば、仕事でどこか出張に出てる人もいるし、絶対来れるっていうわけではないんですけれども、
来れる人が
集まって、活動をするっていう感じですかね。
だからブレッドも仕事忙しいと思うんですけど、もしその火災のメールが来た時に、ちょっと空いてれば、小屋の方に来てもらって、という形ですよね。
もちろん私も本業は花屋なので、朝仕入れに出てたり、都内の方に配達に出てたりした時に何かそういう災害が起きる可能性もゼロではないんですけど、うん、そういう時はもう全然他のメンバーに、他の団員にお願いをしてとか、この辺はもうみんなそれぞれが仕事を持ってるし、それぞれが家庭を持ってるし、事情それぞれなんで、
うん、
なんていうんですかね、それをお互いに助け合いながら活動していくっていうのが、やっぱり消防団だと思います。
ありがとうございます。じゃあ続いての問題です。
はい。
最低出場人数、要はその集まって、4名集まれば、火災現場に、まあ、出動できるんですけど、
うん、
その4名の現場での役割。
役割。
それぞれ4名が最低人数なんで。
うん。
いや、逆に言うと4人いないと、消火活動ができないと。
ああ。まあ、まず運転手が必要ですよね。はいはい、で、まあ、サイレンを鳴らす人もいるんですかね。うん、もしかすると。はい。で、あと、ホースを持つ人。
はい。
あと、水の調整をする人。
お、うん、
以上です。
はい。分団長、お答えお願いします。
大正解です、ね。今すぐにでも消防団員になれるんじゃないかっていうぐらい。マジです、うん、私たち、第二分団は、27名定員で活動してるんですけれども、はい、なんでそんなに多いかっていうと、その27人の中でも役割分担がみんなそれぞれあって、例えばさっきブレッドさんがおっしゃったように、サイレンを鳴らす人がその中の何人、運転をする人が何人、ホースを持つ人が何人、水を調整する人が何人っていうふうな、役割分担がそれぞれある たりするので、まあ、27人定員が必要なんですね。やっぱりその中でもやっぱり先ほど言ったように仕事の事情とか家庭の事情で出れないっていう中もあるんで、できるだけ多くの人数が必要で、で、その中で来れる人最低4名が揃った段階で、やっと消防車1台が出動できるっていうような感じですね。
そうなんですよね。そうやって助け合いながら、まあできる人ができることをやって、やるっていうことで、意外とだからその拘束時間が長いっていうイメージがあると思うんですけど、そうでもないですよね。
そうでもないですよね。うん。今実際本当に住宅事情って良くなってきてたりするし、火事だけが消防団の仕事ではなくなってきてる部分も結構あるんですね。最近だともう本当に台風とか、自然災害の方がもう火事の活動より多いんじゃないかなと思うような部分もありますね。最近、近いところで言えば、2年前ぐらいですか、台風19号が、東京直撃っていうのがあったと思うんです。記憶に新しいと思うんですけど、そういう時も、もちろん火は出てないですけれども、府中市民の方、の安心安全を守るために避難所への誘導だったり、そういう声かけですね、もやっぱり一つの消防団の仕事のうちに入ります。
そう、もう本当覚えてます。2年前に台風が来て、で召集がかかって、であの時、まさかの多摩川が決壊するっていうのはなかったけど、避難勧告が出たんですよね。
はい。
で、僕たち消防団がそこで何をするかっていうと、やはりその、派遣の下の方と回って、例えばあの時、4床とか、文化センター、白板書庫とかに、避難されたと思うんですけど、やっぱり、小柳町の方とか、4床どこかわからないとか、やっぱ結局それをうろうろされてる方がやっぱいたんですよね。その方に声かけて、こっちですよあっちですよっていうのを僕たち消防団もやったんですけど、でも正直だからその、本当に火災がなくなってすごくいいことなんですけど、やっぱその時にあの時、あ僕消防団やっててよかったなって。でその本当おかげさまで決壊もなく大きな災害にはならなかったんですけど、あの時は消防団やっててよかったって思った。
そうなんですよね。だから消防団って普段全然こう平和に暮らしてるっていうか、何もそういう災害がない時にはあんまり気にしないしあれなんですけど、やっぱり何かあった時にやっぱりそうやってこう地域の人に近い位置に入れるっていうのが、やっぱり消防署とかそういう大きな団体、警察官とかそういうのとはまたちょっと違う立場なんじゃないかなって僕なんかも思いますね。
ありがとうございます。ブレット、まだ何か不安なことないですか？これから消防団員に今のうちに、ちょっと聞いて質問しといた方が
いい。でも先ほどからなんか質問の答えが結構的を得てるので、
向いてるのかな。いや、もし、消防団に入団させていただいたとしたら、先ほども言ってましたけど、個々の役割っていうのは、多分徹底されてるのかなと。そういう訓練だったり、あと、災害時のそういうシミュレーション、
はい。
そういうのは普段からなされてるんですか？
そうですね。月に大体1回、多くても2回ぐらいですかね、訓練っていう感じで、活動をしてます。あとは、やっぱりこういう地域のコミュニケーションと一緒で、その、同じ、第二分団の仲間、消防団の仲間の中から、いろんな経験談を聞いたりとか、していく中で、やっぱり、こう、スキルを高めていくというか、規律がやっぱりきちんとしてるので、そういう、あんまり乱れたこともないですし、ルールの中で、こう、地域の人たちと いろいろコミュニケーションを取っていくっていうような感じですかね。
はい、ありがとうございます。ブレットね、まだまだ聞きたいこといっぱい、も興味すごい湧いてきたと思うんですけど、残念ながら時間が来てしまいました。ね、今、二分団では、
はい、
団員募集ということで、
はい、
こちら問い合わせの方は、分団長のお店の、武蔵野台駅前の花瀬さんか、
はい、
まあ、うちのニュースペーパー長屋の読売新聞までご連絡いただければ、これ見学もできるんですよね。
そうですね。普段の訓練の時とか、時間を合わせて、実際どういう活動をしているかっていうのを見学していただくことも、できます。
はい。
はい。
ありがとうございます。ぜひですね、まあ、住んでる町を守るのと、あとね、仲間づくりですね。そのために、ぜひ、二分団、ご興味ある方はよろしくお願いいたします。それでは最後に、田中二分団分団長、東の仲間たちに入っていただけますでしょうか。
はい、ぜひお仲間に入れさせていただいて、これからも、ま、地域のこととかね、同年代の仲間友達を増やしていくために、仲良くさせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、府中市消防団第二分団、田中和彦さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。